こんにちは、家元健太郎です。僕が15で社長になったわけ、このポッドキャストでは私家元健太郎が街の中で見たこと、気づいたこと、その日常をゆっくりとお話をしています。今日は前回に続いて、飛行機フライトの話をしたいと思います。前回どんな話したかっていうと、講演会でダブルブッキングをしてしまって、名古屋とそれから仙台を途中秋田の定期便を経由して奥羽山脈を越えて、チャーターで小型機で飛んでなんとか間に合いましたみたいな話とか、あるいは、千葉と、松本で2つの講演会があって、その間の移動がどうしても間に合わなかったので、新木場の東京ヘリポートから松本空港までヘリを飛ばしてなんとか間に合いましたみたいな、こんな話とか、僕自身のタイムスケジュールがしっかりしてれば大丈夫だった話なんですけれども、その当時はまだ自分のスケジュール自分の一人で管理していて、しかも先の予定をしっかりと見ずに2つの予定を受けしてしまって、いざ気づいたら2つの予定が同じ日だったと。ただそれでいろんな経験をしてきて分かったのが、人は1時間に1000キロ移動ができると、こういう体験をしたんですけれど、今日はちょっと少し視野を世界に広げて、今までの世界での経験の話をしたいと思います。どんな話かっていうと、一番印象に残っているのは、アメリカ、ヨーロッパ、世界2周した話でして、しかもそれを1週間ぐらいの間で、間にどうしても日本で、それも講演会だったんですけれども、仕事をいただいていて、一度その間に日本に戻ってこなきゃいけないっていう、こういう予定でした。で、最初にまず用事があったので、成田からアメリカに飛んで、その時もう僕は大学生の時ですから20年ぐらい前ですね。今でこそ羽田の国際線は当たり前ですけれど、その当時の羽田の国際線って、空港の隅っこに、ちっちゃな小屋って言ったら怒られますけれども、すごい小さな建屋があって、そこから今のチャイナエアライン、中華航空が台湾便だけを飛ばしてるっていう、こういう時代でした。成田と羽田国際線を使い分けてたその当時の理由って、台湾の航空会社とそれから中国の大陸の航空会社が、同じ空港に いることを、よしとしないと、そういうその時代だったんですよね。なので、今の、エアチャイナ中国国際航空とそれからチャイナエアラインというのは、別々の空港に日本は着くんだと、東京は着くんだと、でも実は地方の空港に行くと同じところにいたりもするので、あんまり今でなると分かりませんけれども、そんな時代もありました。で、成田から、アメリカに、行って、確かニューヨーク、ヒューストン、ボストン、その3つを回って、でさらに、ロンドンに行く予定があったので、そのままロンドンに行って、一度日本に戻ります。これがロンドンから逆に、帰ってくると、アメリカ便で帰ってくると高いんですよね。往復の航空券で買うっていうのはやっぱポイントで、その当時はとにかく、往復でうまく買うように組み合わせてました。しかしこうすると一筆書きになってしまうので、今も世界一周の航空券ってありますけれども、例えばスターアライアンスだけでとか、ワンワールドだけでみたいな、そういう、世界一周の航空券ってありますけれど、とにかく、まだそんなにこう一般的じゃなかったので、往復の航空券でうまく使い、組み合わせるというのを考えてました。で、成田に戻ってきてすぐに、一つ、講演会のお仕事をいただいてたので、日本でお仕事をして、でさらにもう一度また、それが終わってすぐにまたロンドンに飛んで、で当時、私の親とそれから妹がポーランドワルシャワに住んでいたので、ワルシャワに行って何日か過ごして、そして、またロンドン経由で、アメリカに戻って、でそこでまた用があったので何日か過ごして戻ってくると、こんな感じでした。今の体力では正直、1週間10日ぐらいで世界を、2周するっていうのはちょっと正直もう、難しいかなと思うんですけれど、その当時はこれだったら、この予定だったら全ての予定が組み合わせられるじゃんっていうふうに思っちゃうと興奮しちゃって、何とかしてそれで移動しようみたいなことを、そういうことを考えてたんですよね。ですから自分でこうスケジュールを組み合わせるのとかっていうのはすっごいこう好きで好きでたまりませんでした。 まあ、時代が変わって、この、まあ、10年ぐらいになると、例えば、まあ、僕がほぼ行くようになった場所っていうのが中国だったので、まあ、日本中国の往復でしたけれども、この10年ぐらい、まあ、特に、日本とそれから中国との間の定期便がどんどんどんどん増えて、まあ、これ LCC も増えてですよね。あと、まあ、地方空港への中国便が増えて、まあ、いろんな旅程が増えました。前回お話ししたように、例えば南京静岡間とか、まあ、こういう形で、まあ、地方とそれから中国の地方都市を結ぶみたいなフライトもすごくたくさん増えたんですけど、私にとってすっごく便利だったのが、上海から、羽田に帰ってくる、まあ、深夜2時近くに上海を出て、そして羽田に朝5時ぐらいに着くって、まあ、こういうフライトが途中でできます。今はちょっとコロナでこのフライトもなくなっちゃってますけれども、このフライトがすんごく便利で、夜まで上海で仕事をして、そしてその日の翌日朝までに、日本に帰ってくることができると。まあ、例えばその会食を上海で、して、そのまんま帰ってこようと思うと、まあ、今までだったら次の日の朝の便を取らなきゃいけなかったのが、これが、もう夜中の確か2時前ぐらいに上海を出るんですけれども、そして朝の5時ぐらいには羽田に帰ってこれると。しかも、あの途中のこの夜中のフライトの時間って、まあ、これ季節にもよるんですけど、風がどっちに向いてるかにもよるんですけれども、今みたいに少し、まあ、冬の時期っていうのは日本に帰ってくる方の風の方が強いので、追い風になるので、さらに、まあ、いいし空いてるし、さらに空路も空いてるので途中が全然混雑しないわけですよ。だから一番確か早かったのは、上海飛んで羽田に帰ってくるまで2時間ぐらいで帰ってこれたみたいなフライトもありましたけれど、まあ、これをすごく多用してました。昔あのいろんな仕事を、まあ、クララオンラインの中でさせていただいてましたけれども、中国の中で、ある、まあ、日本の有名なアイドルグループを展開するんだと、まあ、これのご支援をする仕事をグループのコンサルティングの中の仕事をしてた時にやってたことがあって、で、あの何人か、まあ、非常に有名な女性のタレントさん、まあ、アイドルの方たちをですね、現地で、まあ、夕方までライブで、ご一緒をして、そして、夜中に、また帰っていただかなきゃいけないと、まあ、なんかこうすごく本当に忙しいご予定で、その日に上海に着いて泊まらずに夕方にライブを、まあ、上海の中でして、そして、まあ、その後、ご夕食を皆さんと一緒にさせていただいて、確か、まあ、そのホテルでシャワーとかも浴びていただいた記憶があるんですけれども、そのまま、上海の空港に、お見送りしに行って、で聞くところによると、なんでそんなに急がなきゃいけないかっていうと、次の日、羽田に着いた後すぐに新幹線移動をして名古屋で握手会があるんですと、こういう話だったんですよね。まあ、本当にすごく大変そうでした。まあ、しかも、まあ、あのちょっと具体的な名前はいろいろ差し障りがあるかもしれないので避けておきますけれども、非常に、まあ、日本の国内の中で有名なアイドルグループだったんですけれど、今でもそうなんですけれど、その方たち行きは普通にエコノミーで、まあ、来られて、まあ、つまり他のお客様も周りにいらっしゃるわけですよね。ですから、ああすごくこんなに有名な方なのにビジネスクラスの浅いんじゃないんだっていうふうにちょっとだけ驚きました。で帰り、まあ、ライブが終わって、上海の空港にお見送りをしに行くんですけれども、まあ、夜の便、あのプートンからなんですね。あのホンチャオっていうあの、市内に近いところからの空港じゃなくって、それはあの、少し市内からちょっとだけ離れたところにある空港に、まあ、そこまでお見送りをしに行きます。そしたら、まあ、なんていうんですか、出待ちじゃないですけれども、見送りに来られるファンの方たちが、もう深夜の12時過ぎですよ。上海の空港に中国の方たちがすんごくこう集まっておられていて、で、これはちょっとセキュリティ的に良くないかもしれないと。行きの時はそういうことなかったんですけど、帰りはもう、そのタイミングだろうっていうのが、まあ、どこから情報が漏れたかわからないんですけれども、まあ、分かっていました。そしたら、ANA さんがいろいろ配慮をしてくださって、出国の手続きのところ、チェックインカウンターのところについてもスムーズに通り抜けれるようにしていただいたのと、まあ、アップグレードも、していただいて、そして、まあ、ビジネスクラスにお乗りいただいてお帰りいただけたと、 まあ、無事にその次の日の、様子をインターネットで見ていたら、ちゃんと朝、名古屋まで行かれて握手会こなされてたということで、まあ、本当にあのアイドルの方たちって、すごくこうあの外向きはまあ、派手なというか皆さんから注目をされる仕事として、すごいこうあのいい移動をしてるんだろうなというふうに思われるかもしれないですけれども、実際、まあ、横で拝見をしていたら決してそんなことはないと。本当にあのすごく皆さんすごく謙虚だったし、挨拶も本当に丁寧だったし、移動も、まあ、事務所の方マネージャーの方たちがしっかりと全部アテンドされておられるんだけれども、決してあの贅沢をされてらっしゃるわけじゃないんだなというのを、まあ、本当にあのその時は間近で見てびっくりしました。まあ、いろんなそういうその経験の中で、特にまあ本当にあの日本、それから中国の間の便が増えたことは、まあ、今このコロナでこの3年間本当に辛くなっちゃってますけれども、2012年から2015年、これはあの尖閣諸島の問題で日本のビジネスと中国のビジネスが一時期2年半ぐらい断絶してた時があったんですね。この時は、成田から北京便とかに乗るとですね、お客さんが本当に数人しかいなくって、キャビンアテンダントの方の方がフライトアテンダントの方の方が、人数が多いみたいなことなんかもありました。機材もどんどんどんどんみるみるうちに小さくなっていって、ある時期までずっと、まあ、JAL なんかだと737っていう、まあ、一番小さな国際線仕様の、機材がアサインされると、まあ、それでもスカスカみたいな、そんなこともあったし、まあ、あのこれあの、表現でいくとですね、あのフォーリンパッセンジャーとジャパニーズパッセンジャーっていうんですけれども、 JPFP っていうあの、まあ、表現で日本国籍のお客様とそれから外国籍のお客様が何人乗ってらっしゃるかっていうのが、これはあのお互い、国同士が税関のデータのためにやり取りしてるんですね。つまり例えば日本を出発して中国に着きます、もしくは中国を出発して日本に着きますっていう、その前に相手の国に対して何人何人のお客様が乗ってらっしゃいますよみたいな感じのことっていうのが、まあ、実は通知されてるんです、裏側で。で、まあ、毎回毎回あのそれをデータを、まあ、あるところであの見えるんですけれど、JP 何人 FP 何人っていうのを見てるときに本当にまあ辛かったのは、 JP2 人 FP0 みたいな、 JP は僕ともう一人だけって、ジャパニーズパッセンジャーですね。こういうその状況もあって、まあ、本当にそれでも、フライトなんとか飛ばされてたんですが、まあ、15年の終わりぐらいになってようやく、まあ、島の問題の雪解けがあって、ちょうどその頃に、まあ、雪解けの一つの象徴としてドラえもんの映画が6月1日、6月1日っていうのは日本でいう子供の日なんですけれど、中国のこのタイミングで、まあ、上映がされる、日本の映画が3年ぶりに公開されるっていうのがあって、まあ、一つ大きなこう雪解けを象徴するような出来事だったんですが、まあ、それを境に非常に2015年以降日本と中国との間のフライトが戻ってきて、まあ、結果として先ほどお話ししたように上海と、羽田のフライトの深夜便とかですね、こういうふうにビジネスユースで使われるようなフライトなんかもすごく伸びてきました。まあ、またコロナの状況が少しずつ落ち着いてくれば、確実にまあ中国大陸から日本を訪れられる方たち、ビジネスもそれから観光客の方たちも確実に戻ってくるはずだと思ってます。まだまあちょっと中国のコロナの状況、それからいろいろビザの問題もこの1ヶ月ぐらいの中にありましたけれど、安定しない状況が続きますが、まあ、日本のこれから先のその産業の、まあ、GDP の成長を何が支えるかっていったら、一つはやっぱり明らかに観光業なわけですし、一時期3000万人近くいたこのインバウンド、これを6000万ぐらいにしようというその日本の目標も、あながち別に全く無理な話だっていう話ではなくて、現実的にむしろそれぐらい、日本に来ていただく、まあ、観光で、日本の一つの経済ができる、これまあフランスもそうですよね、まさに、フランスの一つの大きな産業ってのは観光業ですけれども、まあ、そういうこう、新しい産業が日本を支えるというのを前向きにあのできるようになる時代がもう一度、チャレンジできるタイミングが戻ってきてくれたら嬉しいなというふうに思っています。まあ、いろいろそれ以外もありましたよ。あの例えば、どうしても北京に いなきゃいけないんだけど、次の日絶対日本にいなきゃいけないみたいな時に、 北京から日本に戻ってくるフライトの遅い便っていうのはなかったので、まあ、あの最後の方コロナのタイミングでもなかったですけれど、夕方確か5時ぐらいまでに北京出なきゃいけないんですよね。でそうすると3時ぐらいには空港にいなきゃいけない、そうすると2時ぐらいには北京市内に出なきゃいけないと、まあ、こうなると朝の便で、北京に着いたとて、まあ、実質 3,4 時間ぐらいしか入れないので、まあ、そんなんじゃ間に合わないっていうので、日本から北京に飛んで、で北京で仕事してギリギリそれこそ5時ぐらいまでは北京で仕事した後に国内線で上海に飛んで、そこからさっきの上海からの深夜便で帰ってくるなんていうこともありました。今このお話をしながらふと思い出しましたけど、僕が中国の国内線ですごく思い出深かった一つの話を思い出したんですが、あの桜インターネットという、上場されてらっしゃるインターネットの会社の今の社長の田中さん、まあ、昔からもう二十何年来、いろんな形でご一緒をしています。である時に、まあ、僕たちが、中国の大連にまだ展開をしてた時代、まあ、その後北京に中心を移して今でもずっと北京なんですけれども、大連時代っていうのが最初の頃ありました。もう今から15年以上前ですね。で、大連を見に来ていただいて、その後一緒に今度はさくらさんが上海に当時拠点を、展開されてらっしゃる時に一緒に今度は上海に行くみたいな予定があったんですけれども、大連の空港がですねものすごく天候が悪くて、まあ、大連ってもともと霧が非常に、強い空港で有名で、しょっちゅう飛行機が遅れるもしくは欠航になるっていう、まあ、空港で有名です。秋水湖空港っていうですね。で、その日も大連の空港から夕方に、飛べる飛行機がもう全部止まってましたという状況で、まあ、しょうがないかな欠航かなと思ってたんですけれども、その当時の、まあ、この、ある航空会社の判断面白くてですね、もう何とかして飛ばすんだと、まあ、これ結局飛ばさないと、まあ、上海ベースの特にエアラインだと、上海に戻さないとその乗務員の人たちの、ステイの確保も必要だし、それから、そのお客さんたちのいろんな、次のフライトのアサインとかも大変、変更も大変だしっていうのもあると思います。まあ、当時の中国の航空会社は遅れても何とかして飛ばそうっていうこういう判断でした。でですね、まあ、空港で何時間も待ったんですけど、まあそれでももう全然、ぐちゃぐちゃで、まあ、これ今となってはびっくりな話なんですけど、もうどんどんどんどん遅れていくんで、でも後ろからお客さんどんどん来ちゃうわけですよ空港に。でも飛行機飛ばないと。で最後はですね、あのセキュリティチェックのところが多分もう完全に解放されちゃってて、まあ、ありえないですよ日本でも、まあ、世界でもありえないですけど、もういやもうグダグダになってて、で中国の、まあ、国内線ってよくあるのが飛行機が遅れると、お弁当を配られて、お弁当って言ってもですね結構まあなかなか、当時のお味はシビアなものだったんですが、が配られると、まあ、あのお客さん怒らないようにってのもあるし、日本だと、少しこう空港の中で使えるようなチケットを配ってくださるみたいなのありますけれど、まあ、お弁当が配られます。それでもまあ結構大騒ぎになってくると。でも飛べるようになったのが本当はだから確かですね夕方どころか昼のまあ、2時か3時ぐらいのフライトだったはずなんですけど、夜の11時ぐらいになって、まあもうこっちも体力ヘロヘロ、どうしようもないとそんな状況で、で、結局それでももうだからパイロットの方たちもキャビンアテンダントの方たちも待ってるんですよね。もう欧米の航空会社だと とっくに勤務時間の制限に当たってて、もうあの天気がその段階で仮に晴れてたとしても欠航するみたいな、そんな感じだと思いますが、もうみんなヘトヘトの状態、それで飛ぶって話になって、夜11時ぐらいに飛行機の中に行ったら、今度は僕と同じチケット番号を持ってる人が席にいるわけですよ。でダブルブッキングしちゃってるんですよね席がね。もうシートアサインぐっちゃぐちゃの状態で、さらに、まあ、中には怒り出すような人たちもいて、でキャビンアテンダントの人がですね泣き始めちゃって、トイレの中に閉じこもっちゃって、でも本来だったらそれもまたダメなんですけど、つまりその状態で離陸しちゃいけない、絶対離陸しちゃいけないんですけれど、もうどうしようもない状況で、深夜の11時ぐらいに飛んで、まあ上海に着いたのが、午前2時前ぐらいだったと思います。もう空港もくっちゃくちゃの状況でしたけれど、そんな感じのことがありました。もうヘッドヘッドの移動、まあなんなら鉄道で移動してもあんまり変わらなかったんじゃないかと思うようなぐらいの時間ですが、 そんなことの体験もありました。まあ、今では中国の国内線の移動ってすごく丁寧な、移動にどんどんどんどん変わっていって、まあ、もちろんお弁当が出るっていう文化は引き続きですけれども、まあ、そもそもいろんなアプリでフライトの状況はよくわかるし、未然にそういうその大きな混乱にならないようにっていうのを、特にまあ北京や上海のような大きな空港を結ぶ路線っていうのは、ちゃんとこう運用するっていうふうになってきてますけれども、15年以上前の中国の国内線ってこんな感じだったんですね。懐かしいです。未だに、その当時のことを一緒に、移動した、まあ、田中さんも含めて、いろんな方とお話をすると、懐かしかったねっていう話をしますが、まあ、でも僕がすごくその中国が面白いと思ってるのは、あの時はそうだったかもしれないんだけど、でもその後の改善のスピード、変化のスピードがすごく速くって、まあ、で日本の人たちの中にはその一つの事象を切り取って、だから中国はみたいな表現をする人たちもいるんですけれど、まあ、冷静に、日本の我々が学ばなきゃいけないのは、そういうことを積み重ねているうちにどんどんどんどんより良くしていこうという力は、実は中国の中にもたくさんあるというふうに思っています。僕はだからこういう変化の激しい早い、中国というのが好きで、まあ、2006年ですね、中国に進出をしたのがもう今これで7年目になりますけれど、グループの中で、まあ、中国の大陸の仕事は、まあ、こだわり続けてずっと続けてきたって、まあ、こんな背景があります。まあ、それがもしなければ、今自転車の仕事をするにしても、これはもう中国との密接な非常に関わりが自転車を作るっていう観点でありますし、まあ、そもそもシェアサイクルの仕事などを見つけたのも中国の中での経験だったので、今なかっただろうなっていうふうに思うと、一つ一つ自分で経験してきたことの中に今につながるものが残ってると、こんなふうに思っています。今日は、まあ、またこれも全く、もう自分の好きな話ばっかりですいません。もう飛行機の話、フライトの話、だけで20分ぐらいいただいてしまいましたけれども、アメリカの時の話、それから中国と日本というこういう話、まあ、ゆっくりさせていただきました。実はこの配信、本当は録音をすでに、していたんですけれども、私がアップロードするタイミングをずっと伸ばし伸ばしにしてしまって、ちょっとだけ編集をして、このタイミングでアップロードさせていただいています。ぜひ、まあ、引き続きこんな話を聞きたいよとか、こういう人との話を一緒にしてほしい、まあ一人語りじゃなくて誰か一緒にみたいなのがあればですね、ツイッターのメンションなどで声をかけていただければ嬉しいです。今日もこのポッドキャスト、僕が15で社長になったわけ、お聞きいただいてどうもありがとうございました。